新型コロナは日本経済のさまざまな問題を浮き彫りにしました。で、中でも格差の拡大については、厳しい生活を強いられる人にどのようなセーフティーネットを整備するかが大きなテーマとなっています。で、そうした中で政府が最低限の生活を営めるよう、すべての国民にお金を支給するベーシックインカムについて議論を始めるべきという、慶応義塾大学名誉教授の竹中平蔵さんに伺います。竹中さん、おはようございます。
おはようございます。
なぜ今竹中さん、ベーシックインカムを取り上げようと思われたんでしょうか。
私は前からいわゆるこう所得を配分するといいますか、定調と分配ってよく言いますけども、分配の方法としてまあ最良のものはベーシックインカムだということをずっと主張してきたんですけれども、今日改めてベーシックインカムが本当にこれから重要になるということをテーマとして取り上げた次第なんです。2つ意味があると思うんですね。今第4次産業革命と言われますけれども、ビッグデータや人工知能、デジタルなデータがこう広がる中でですね、やはりこのフロンティアに進んでいく人とそうじゃない人の格差が広がってくると。そしてこのビッグデータや人工知能に置き換えられて、これから職業機会がだいぶなくなっていくと、そういう大きな問題を抱えているわけですよね。結果的に社会の分断が、もうアメリカなんか典型ですけども起こっているということです。実は日本でもですね、最近の統計によると全世帯の3分の1が年収300万円以下の状況になってきたというふうに言われているわけですね。その意味ではやはり所得の格差を考えると、何らかの今までとはこうスケールの違う思い切った政策を取らなきゃいけないようになってくるということが一つだと思うんですね。それともう一つ、やはりこの背景には非常にこう深い社会保障とは何なのかという哲学があると思うんです。本当に必要なのはみんなが自由に生きたいように生きることであって、その今でも例えば生活保護のようなものありますけれども、いろいろこれをやってはいかん、あれをやってはいかんとかいうそういう制約もつくわけですから、全く自由にいろんなことができるような社会を作ると、その2つの理由でやはりベーシックインカムというのを根本から考える大変重要な機会だと思います。
よく日本型ベーシックインカムという言い方もされることありますけども、そもそもベーシックインカムについての定義はあるんですか。
これはいろんな方の定義があると思うんですけれども、今回一番重要になってくるというのはですね、まず個人単位に出すということですよね。今の例えば生活保護のようなものはあるんですけども、これは家計を中心にしてます。で、家計でやっと例えば今だったら一つの世帯であるけれども別居してるとかですね、そんな難しい問題もありますし、そういう意味では家計ではなくて個人に個人単位で出すんだということです。もう一つはですね、全ての人に出すと、例えば今条件があるわけですよね、生活保護のようなものは。例えばもう預金がないとかですね、働きたくても働けないとか、これ要するにそういう方々に経済力があるかどうかということの調査をするわけですよね。で、この調査というのが実は非常にですね、不愉快なものになっているというような話がしょっちゅう聞かれるわけですから、無条件で就労条件を課すことなく個人単位で万人に対して定期的に現金収入をもたらす、それが重要なポイントになってくると思うんですね。
これまでもそのベーシックインカムについてはさまざまな議論が行われてきたんですが、竹中さん、どんな制度を考えてらっしゃるんですか。
実はこれどういう制度を作るかっていうのはすごく難しい問題なんですけども、まずベーシックインカムという基本的な考え方をこう受け入れるというところから始めなきゃいけないと思うんですね。日本はかなりきつい累進構造を持ってますよね。最高税率は 55%、最低税率が 0%。 その累進構造を持っているんだから、その最低税率を 0% ではなくてマイナスにすると考えればいいわけですね。マイナスの所得税が課せられるということは、一定のその分の現金が給付されるということですから、これはフリードマンという人の負の所得税という考え方で、厳密な意味でのベーシックインカムとは少し違うんですけれども、そういうところからこう始めていくというのが一つ考えられるのではないかなと思います。
ベーシックインカムについては財源をどうするのか、あるいはこれ労働意欲がなくなるんじゃないかなど、いろんな反論もありますよね。この点についてはどう考えていらっしゃいますか。
私もベーシックインカムということを唱えたら、保守系からもリベラル系からも両方とも批判を受けました。保守系の方がおっしゃるのは、これ財政負担になるんじゃないかということです、はい、ただこれはどのぐらいの水準をベーシックインカムにするかによって決まってきます。ある試算によると、日本の試算ですけども、月額7万円ぐらいであるならば、他に例えば年金とかいろんなものの今ある制度を削ることもできるので、そんなに大きな財政負担にならないという、そういう試算もあります。逆にですね、リベラルな側の試算は、これは社会保障費を削るためにそんなこと言ってるんだろうというような批判があるわけです。でもそれもこれも結局は、そのベーシックインカムの額、月額いくらにするかっていうのをどのぐらいにするか、大きな政府にして税金を重くするか、小さな政府にして税金を軽くするかという、そういう問題なんですね。だからそこは私はぜひですね、いろんな政党があるんだから、政党が案を出してそれを競ってほしいなというふうに思うんです。もう一つは、こう働くインセンティブがなくなるのではないかということですけれども、実は生活保護の方が働くインセンティブなくなるんですよね。生活保護を受けてても、実はちょっとでも働いて所得があるとその分削られます。ベーシックインカムの場合はそういうことがありませんので、むしろ働く意欲を保つという面もこのベーシックインカムにはあるということなんだと思います。
日本がそのベーシックインカムを探るとすればですね、何から手をつけるべきだと思われますか？
はい、今こういう問題を提起する、非常に重要な機会が日本にはあるんだと思うんですね、なぜかというと、まず日本はですね、今非常にこう大幅な需要不足に直面しています。だから本来でしたら、需給ギャップを埋めるため その政府財政拡大を本当だったらやるべきなんだと思うんです。でその意味では、財政についてはいろんな意見がありますけれども、私は今財政拡大をすると、それが実は日本の需要不足を拡大して、これは実は今の極端な円安を是正する方向にも働くというふうに思います。でもう一つはですね、やっぱり格差が非常に拡大して、本当に困った家計が増えつつあるということだと思います。世帯収入300万円とか、大体3分の1あるということを考えると、結論から申し上げると、今需給ギャップを埋めるためにも、そういう格差の拡大を阻止するためにも、マイナンバーが今日本は普及しているわけです、今年度中に全員にマイナンバーカードを行き渡らせるっていうのが政府の骨太方針にも書かれているんですから、マイナンバーを持って申請した人にはですね、すぐに10万円を振り込むと。そうすると、実は所得の高い人も申し込むかもしれませんですよね。でも構わないと、1回振り込めばいいと。そしてそういう人には、しかし全員確定申告をしていただいて、所得が一定以上の人にはですね、それはちゃんと返してもらいますと。税金と一緒に取りますということにすれば、厳密なベーシックインカムではありませんけれども、ベーシックインカム的な政策の一つの走りになると思うんですね。これすごくラフに計算しますと、そのための予算って大体2兆円ぐらいなんですよ。こうやれる余地のある政策、非常に重要な一歩になるのではないかなというふうに思います、
最後になりますけれども、そのベーシックインカム、これ導入の見通しについてはどのようにご覧になってますか？
資産状況に関わらず、宗教条件を課すことなく、個人単位で云々という完全なベーシックインカムは、これはですね、容易にはできないと思います、ただ一部に負の所得税的な考えを入れていくとか、いくつかの段階的なアプローチを少しずつやっていって、少しでも完成形を目指すということが必要だと思うんですね。段階的なアプローチまでできることから、私が提案したのはそのうちの一つですけれども、そういうことが必要だと思います。
竹中さんのこのコーナーへのご出演は今回で最終回となります。竹中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
慶応義塾大学名誉教授の竹中平蔵さんに伺いました。
さて、今週水曜日の7時台、今朝の聞きたいのコーナーでは、クレジットカードの不正利用についてお伝えしましたが、東京都のミャウさんからメールをいただきました。よく使うサイトは自分で登録したブックマークから行くようにするというお話がありましたが、これについて、このブックマークもウイルスなのか、詐欺サイトのものに書き換えられている事例があると聞いたことがありますが、どうなのでしょうかというご質問です。これについて三輪解説委員からの回答をご紹介します。ブックマークの内容がウイルスによって書き換えられるという被害についてですが、 ウイルス感染してしまうと、それ以外にも様々な改ざんが行われてしまうリスクはありますので、まずは感染しないようにするという対策が不可欠です。またホームページを検索してからアクセスする方法も、メール本文のアドレスをクリックするよりはるかに安全ですが、ただ稀に偽のホームページのアドレスの方が正規のサイトよりも検索結果の上位に出てくるというケースもあります。